リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃか、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということで、今日はですね、
はい、
まあみんな大好き、
うん、
浮世絵。
おお、浮世絵、はいはい、
江戸時代の浮世絵好きでしょ。
浮世絵みんな好きじゃないですか。だってあれ江戸時代のなんか映え写真みたいなもんじゃないですか。
そうだね、
うんうん、
当時ねインスタとかがあったらもうガンガンに、
はい、だし、そういえばついこの間そのニューヨークで、3月に行われたオークションがあったらしいんですけど、
2024年の3月にオークションがニューヨークにあったんですね、
はい、あってと。であの葛飾北斎の富嶽36景、うん、あるじゃないですか、はいはい、あれが
富士山がね、赤富士だったりとか、あとは、うん、
神奈川
沖のあの波がね、
そうすごい勢いで
ブレイクしている、はい、すごい勢いで
とか、はい、
とかがある富嶽36景、
うん、はい、あの富嶽36景が全部出揃った状態で、オークションで落札され、うん、それがなんと5億円落札。
5億円ね、
はい、
まあまあまあまあ、というかまあ5億円っていうのはすごいね、まあ、うん、日本人の生涯年収を超えている金額、うん、2人分ぐらいの金額になっちゃってんの、
うん、
すごい価格で落ちてますし、うん、まあ、日本だけでなくね、今ニューヨークに行ってもらいましたけれども、うん、ヨーロッパでも非常に日本の浮世絵というのはこれが愛されて、
うん、
まあ、印象派の人々、
うん、
フランスの画家たちに多大な、ね、影響を与えて、まあ、ゴッホなんかも
うん、
浮世絵にすごい、
ジャポニズムとかって言葉ですよね。
そうそうそうそうそう、を与えたやつなんだけれども、
はい、
言うてもさ、でも俺らさ、はい、浮世絵ってさ、
うん、
なんかいろんな絵は見たことあるし知ってるんだけど、
うん、
実は結構こんがらがってない？その葛飾北斎と富嶽36景はなんかちゃんとワンセットにできてると思う、
うんうんうん、はい、
それ以外のさ、はい、有名な浮世絵って、
うん、
結構こんがらがってる人いると思うんだよ。
まあどの浮世絵が誰によって描かれているのかとか、うん、なんか見たことある、浮世絵とその作った人の
作った人の、ねうん、名前とか
前後関係と
かその辺はややこしかったりすると思うので、
うん
します
ね、
まあ、ちょっと、はい、有名なね5人の浮世絵師と、
うん
はい、その代表作について、はい、一回ちょっとまとめてみたらいいんじゃないかと思ってですね、まあ
うん、
なんでまとめてみようと思ったかっていうと、
はい、
まあ、僕自身がこんがらがってるということもあって、
はい、
一回、ね、言葉にして整理すればこれは僕に役立つだけじゃなくて、
うん、
ラジ歴のリスナーの皆さんもね、ああ、そうですね、そうか、
うん、はい、
なるんじゃないか
と。日本が誇る世界への映え、メイド、いつだ、メイドイン江戸みたいな、
メイドイン江戸でいいんじゃないか、
はいはい、
メイドイン江戸、
うん、ということ
のやつをまとめて、うん、見ていきたいんですけれども、やっぱり浮世絵の祖と言われる人、一番最初ね、
うん、
浮世絵の祖と言われる人に菱川師宣という人がおります。
はい、はあ、はあ、名前聞いたことあるなっていうのはあるんですけど、
まあ、浮世絵の一番浮世絵の中、うん、浮世絵師の中では一番逆にでも知名度低いのかもしれない、
は
い、菱川師宣っていう名前がさ、うんはい、浮世絵といったら菱川師宣だよね、うん、みたいな感じには出てこないと思うんだけど、だけど、
うん、
この言葉は聞いたことある人はたくさんいると、はい、
お、なんでしょう。
見返り美人、
ああ、あのはいはい、あの女性がその向こうを向きながら顔だけこっちを振り返って
振り返っている
美しい表情をあの見せてくれる、あの
そう眼差しがねちょっと優しくて、ね、艶っぽくて、うん
はい、
あれでさ見返り美人ってさ、
うんうんうん、
髪の毛がさ垂れちゃってんだけど、はい、個人的にはうなじを見せてほしいとは思っちゃうんだけど、はい、そのまたその、
うんうん、
アンニュイな、
はい、
髪を下ろしてるアンニュイな感じも、はいこうたまらない見返り美人ね。今でも CM とかでもさ、はいはいはい、女性が歩いててパッと振り向いて、
うん、
なんか84みたいな感じの CM あるじゃん。
ありますね。いろんなところでフォーマットとして、
そうそうそうそうそう、
かなり普遍的な
美しさだよ、ね、
でしょうね。
これを、
うん、
やっぱりタイトルにもついて見返り美人という、はい、この浮世絵の祖としてこれを書いた、はい、作った人というのが、はいうん菱川師宣ということなので、
浮世絵の祖と、
浮世絵の祖、うん、で最初は、
はい、
こうさっき葛飾北斎の富嶽36景とかって言ってくれたけれども、
うんは
い、どちらかというと人物画、
うんうんうん、
婦人画、美人画、
なるほど、
女性、美しい女性を描くということがね、うん、浮世絵の、
はい、
まあ 一番盛り上がっていたところなのかなということで、次に出てきた人が、
はいはい、
北川歌麿と。
あ、北川歌麿聞いたことありますね。だから北川歌麿って言われて、あ、浮世絵師だねっていうところは分かりますが、彼何の絵を作ったかって聞かれるとちょっと出てこないですね。
そうだよね、うん、こう北川歌麿っていう人は菱川師宣の流れを受け継いで、
はい、
同じように美人画、
はあはあ、
美しい女性を描くのを得意としたんだけど、
はあはあ、
この絵を見たことがない人はいないと思う絵が、
は
い、ビードロー吹く女っていう絵を描いてる。
え、ビードロー吹く女、そのビードロって何っていうとこもあるし、タイトルだけ言われてもちょっとイメージ湧かないっすね。
ビードロっていうのは、はい、
うん、
まあ、ガラスっていうことだね。ガラスの意味、うんうんうん、ガラスを昔ビードロと呼んでいて、
うん、
なのでガラス細工のこうなんか口に、
はいはい、
なんて言ったらいいんだ、あのじょうろみたいなこれを口に加えてふーって吹いているちょっと女性のこう指でまあタバコを吸ってる仕草みたいな構図の絵があるんだけど、これねビードロ吹く女で皆さん見てもらったら絶対に見たことある。
今ねちょっと手元で調べてみたんですが、はいはいはいはい、この絵ですね、うん、あの美しい女性描かれてますし、口元のこれがビードロだと、はい、加えてる、
まさにこう加えてふーって吹いている、ちょっと口が、
うん、
すごいひょっとこみたいに出てるわけじゃないんだけど、うん、でも確かに吹いてそうな、うん、その女性の細やかさみたいなことが表現できている絵なので、うんうんうん、
ね、あの皆さんも、絶対見たことあると思いますね、
そう、うん、皆さんもすごく印象に残っている絵だと思いますので、
はい、これが北川歌麿作だったわけですね、
作、うんうんうん、ビードロー吹く女ということで、
は
い
は
い
は
い、
うん、
でここからですね、
うん、
葛飾北斎と写楽っていう2人が出てくるんですけれども、
は
い、
うんうん、
葛飾北斎は風景画ですから、はい、もう富岳三十六景、
まあ、うんうんうん、
葛飾北斎と富岳三十六景っていうのは、
はい、
こうワンセットで皆さん、
そうですね、
分かってる方が多いと思うので、これはねあえて付け加えることはないんですけれども、うん、
はい、風景画
もう一人、
うん、
はい、東秀斎写楽という人は、
はい、
こう今ずっとね菱川師宣、見返り美人、
うん、
北川歌麿、
うん、
ビードロ吹く女、美人画が続いてきた中、
はい、
東秀斎写楽という人は男の役者だったりとか相撲取り、
はあ、
これをですね、
はい、男の人物絵っていうイメージなんですかね、
の、
はいはいはい、
代表作っていうのがこの写楽っていう人
なるほど
なんだけれども、うんうん、このね絵も、うん、まあ皆さん、あ、名前、うん、タイトルを聞いても知らんがなとなるとは思うんですけど、
あ、まあ一応でもタイトル聞いときましょうか。
三、代目大谷鬼次の江戸兵衛っていうもの、これね手がすごく印象的なやつで、手がこう上着の、着物の上をこう、
はいはいは
い、内側からこう、うん、ちょっと出して、
あーはーはー、ちょっと脇を締めて、でも
脇
のひらはビャッと
ビャッと出ている、
開いてる、
まあ、
はいはい、
あのダチョウ倶楽部さんのいやーいやーっていう、まあ、うんうんうん、このポーズの元祖なんじゃないかっていうね、はい、
これも現代に引き継がれたフォーマット、普遍性があるかもしれない、
うんうん、あとは市川海老蔵さん、
あーはーはー、うん、
もう市川海老蔵さんは13代目團十郎を襲名されてますけれども、
うんうん、
あの海老蔵とかこう、はい、團十郎っていうのは昔からね、
うん、
江戸時代からずっと続いている名跡でございますけれども、
うんうん、
その後に第5代の市川團十郎ということになるから、うんうんうん、今のね、
はい、
團十郎さん、我々の現代の團十郎さんが13世なので、うん、8代前の、
はい、なるほど、
市川團十郎、はい、まあ、その人もね、その團十郎になる前は海老蔵だった、
うんうんうん、
その海老蔵時代に作られた絵というのが、
うん、はい、うん、
あって、まあ、それを非常に得意としたというのが写楽、
うん、はい、うんうん、これなんかよく見てみると背景真っ黒じゃないですか。
あ、確かに
浮世絵としてそのバックグラウンドがなんか黒くすることによってさらになんか映え感というか表情のギリッとした感じが
ギリッとした感じだね、うんうん、確かに、北川歌麿とか菱川師宣の美人画っていうのは背景が、
うん
う
ん、
こう白っぽかったりとか、
はい、
ちょっと綺麗、はい、に
ね、
こう華やかな感じを出してるけど、男の方はそこシックに決めてるっていうところが ね、はい、一つ大きな差なのかなと思います、
はい、
そして最後が、
うん、
ここから歌川広重と という。
あ、彼の場合は結構風景画で、ね、東海道の、ね、絵とか、そこはなんかセットで、今までのなんか作者と絵のセットはイメージ分からなかったですけど、
これ別にそれなかった、歌川広重、うん、って言われても浮世絵師だっていうことはしてたけどね。なるほど、そうそう、
なんでだろう、なんか彼の絵の中の、うんうんうん、一つ、なんか日本橋の絵があるんですよね、東海道五十三次のうち日本橋。この絵はなんか、うん、なんか見たことあるし、
みんなの表情豊かさとか、うん、あのそういったものがね伝わってくる、当時のこの歌川広重が残している浮世絵っていうのは、はい、風景画の中でも人物とか都市とか、その東海道五十三次っていうのはまさに人々の暮らしの大道路だったわけなので、はい、そこの部分に描かれている人々を見て、まあ、当時の風俗だったりとか風習、はい、そういったものをどういう服装だったのかということ、はい、そういったことも伝わっている素晴らしいこう歴史上のね、その歴史資料としても非常に重要な、
うんうん、そうですね、当時を知るための情報として、
情報としてね、うん、あるのと、あともう一個彼が残した功績として有名なところが、うん、雨を線で表現した名所江戸百景の中の、はい、大橋、
はい、
これをね、うん、夕立が降ってるっていうところに雨を線で表現してっていうこと、これ非常にね、うんうん、我々の漫画アニメーションというところでも、うんうん、雨を表現する上で非常に重要に今も引き継いでやっているということで、うんうん、はい、浮世絵師たくさんの人たちが江戸時代に出てきましたけれども、まあ、その人たちの作品と特徴について、うんうん、はい、改めて最後まとめて締めくくっていきたいと思いますが、
はい、
菱川師宣、
はい、
浮世絵の祖と言われ、
うんうんうん、
見返り美人を描きました、
うん、はい、
そこに続いて、うん、北川歌麿がまた美人画を得意として、
うん、
ビードロー服女を描いた、
はい、
そして葛飾北斎が富嶽三十六景という風景画を描き、
うん、
東秀斎写楽が相撲絵や役者の似顔絵、これを描き、
うん、
そして歌川広重が東海道五十三次、はい、名所江戸百選、うん、百景を表す、
はい、
ということで、
うん、
ぜひですね皆さん、まあやっぱり美術は現物を見に行きましょうということで、ぜひね、まあ、浮世絵関係のね、はい、展示とかそういったものはよく、はい、まあ、当然日本お膝元でもあるので、
はい、
たくさんあります、うん、あったり催し物あったりすると思うので、はい、ぜひその機会にですね、
はい、
行って、うん、まあ、ちょっとでもこうまずは、うん、ベースの整理ができた上で見に行くと、うん、より楽しさが、
はい、
上がると思いますので、なのでね、この回は永久保存版の感じかな浮世
絵の、ね、はい、あとちょっとプチ情報ソシーからもなんですけど、最後に2025年大河ドラマがスタジュこと蔦屋寿十三郎だと思うんですが、うん、実は今回出てきたね北川歌麿と東秀斎写楽、これら2人をプロデューサーしたのが実は彼だというところでね、来年の大河ドラマでももしかしたら出てくるかななんて、そういう楽しみも、
いや、はい、それは出てくるだろうね。特に写楽っていう人はね、はい、謎のたった、うん、わずか10ヶ月で140点の絵を描いたと言われるので、
すごい量だし、まあ、短期間だし、うん、
で誰なのかっていうのがね、謎が多い浮世絵師になってるので、うん、それがまた2025年の、うん、大河ドラマでどのように取り扱われていくのかというところもね、注目していけたらと思います。
はい、
はいはい、ということで今週のラジオ歴史小話はここまで。お相手は私リートンと
ソシーでした。バイバイ。
バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですので、ご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。